皆さんの声を市政に。問い合わせは市長公室政策広聴グループ電話内線331または332まで。本市は市民活動日本一を目指し、市民の皆さんと共同のまちづくりを推進しています。広聴活動は市民の皆さんからご意見やご提案などを伺い、それを行政経営に反映させるためのもので、共同の取り組みの基礎となる情報の共有、市民参加による信頼の醸成に重要な役割を担っています。広聴制度を一層ご利用いただけるよう、本市の取り組みをご紹介します。龍ケ崎市タウンミーティングを開催しました。どんな目的で？市では市政への市民参画の拡大とともに、広聴機能の強化を図るため、市民の皆さんと市長が膝を交えて定例的に懇談する場について検討してきました。今年度はタウンミーティングと称して、運営上の課題などを整理するため、本格的に活動を始めた中核的な地域コミュニティ協議会を対象に、地域の課題などをテーマに試行的に開催しました。どんな手法で？これまでにも市長と市民の皆さんが直接お会いし、お互いに意見交換する場を設けてきました。しかし、市側が用意したテーマに沿って一方的に説明する形式が多かったことも事実で、必ずしも双方向的なものとはなっておりませんでした。そこで、今回の試行においては、身近な課題の発見・解決の担い手は地域の皆さんであるとの考え方のもと、地域の皆さんから事前にテーマとなる課題を抽出していただき、それに基づいて意見交換を行いました。平成25年度の懇談会の開催実績。1. 河原城ふれあい協議会。平成25年6月22日土曜日午前10時から11時30分。テーマ。1. 新たな地域コミュニティの活性化について。2. 社会的孤立をなくす地域の支え合いについて。3. 災害に強い地域の防災対策について。4. 安心して暮らすための地域の防犯対策について。5. 小学校区について。2. 慣れ芝まちづくり協議会。平成25年6月25日火曜日午前10時から11時30分。テーマ。1. 子育て日本一と高齢者対策について。3. 龍ケ崎地域コミュニティ協議会。平成25年6月29日土曜日午後1時30分から3時。テーマ。1. 大型商業施設が出店した場合の商店街への影響について。2. 今後の高齢者施設の建設予定について。3. 少子化問題と小学校の統廃合について。4. コミュニティセンターの利用状況について。4. 城之内コミュニティ協議会。平成25年8月3日土曜日午後1時30分から3時。テーマ。1. 新たな地域コミュニティの活性化について。5. 長山地域コミュニティ協議会。平成25年8月3日土曜日午後5時から6時30分。テーマ。1. 防犯の取り組みについて。2. 防災の取り組みについて。6. 北門真コミュニティ協議会。平成25年8月24日土曜日午後1時30分から3時。テーマ。1. 七色保育園の開園について。2. 少子化問題と北門真小学校の生徒減少について。3. 災害に弱い地域の防災対策について。4. 農業の担い手減少対策について。5. 地域ごとの高齢者対策について。短い時間ではありましたが、ご参加いただいた方からの忌憚のないご意見やご提案、また市政に対する熱い思いなどをお寄せいただき、初期の目的を達成することができました。ご参加いただきました皆さん、誠にありがとうございました。 意見交換した内容は？タウンミーティングで意見交換した内容については、市公式サイトでご覧いただけます。トップページから市長の部屋、そしてタウンミーティング懇談会、そしてご質問等に対する市の対応。意見を行政経営に。これまで6カ所でタウンミーティングを開催してきました。各地域で出されたテーマは様々で、そのテーマに沿って参加された皆さんが市長を交えて、それぞれの立場で意見を交わし、その課題を共有することができました。このことは行政経営を行う上での大切な財産として、今後、共同のまちづくりに生かしていきます。なお、平成26年度からは、今年度のタウンミーティングで得られた運営上の課題などを整理し、コミュニティセンターの活動地区を単位として、全地域で意見交換会を実施する予定です。ここまでの担当は江口でした。
龍ケ崎市インターネット市政モニター制度、愛称ウェブモニについて。どのような制度？幅広い層の市民の皆さんから継続的に市政運営に関するご意見をお聞きするために、新たに平成24年10月から龍ケ崎市インターネット市政モニター制度、愛称ウェブモニを開始しました。この制度は市民の皆さんに携帯電話やスマートフォン、パソコンを使用してアンケート調査にご協力いただくもので、時間や場所にとらわれることなく回答でき、また今までの市民アンケートなどとは異なり、発送・集計などに費用・時間をかけずに実施できることが特徴です。モニターの皆さんからのご意見は、行政経営や行政サービス向上の参考にさせていただいています。対象者は、年齢要件は平成24年4月1日現在で16歳以上です。市民の方だけでなく、市内に通勤通学する市外の方の応募も募りました。アンケートの内容回数は、アンケートでは主に日常生活や市役所サービスなどに関する質問を中心に、年間3回から4回程度しています。任期は2年間です。平成26年9月末に第1回の任期が満了することに伴い、新たにモニターを選任します。選任の方法は、平成26年4月1日現在の住民基本台帳に登録されている16歳以上の方の中から無作為に抽出し、モニター登録のご案内をいたします。登録することを了承していただいた方がモニターとなります。報酬は、本制度での報酬はありません。インターネットを利用する上で必要な費用は、モニターの方の負担となります。アンケートの結果は、アンケートの結果については、市公式サイトでご覧いただけます。インターネット上でのページの開き方は次の通りです。トップページ、龍ケ崎市公式ホームページから、広報・広聴、住民アンケート、ウェブモニ、龍ケ崎市インターネット市政モニター制度、アンケートの実績、アンケートの実績が表になっています。なお、市民モニターは233人、市外モニター13人、計246人です。アンケート名称、概要、担当課、実施期間、対象モニター、回答率の順に読み上げます。1、龍ケ崎市マスコットキャラクター総選挙。概要、市マスコットキャラクターの選定に際し、モニターの皆さんの投票結果を審査に反映する。担当課、まちづくり推進課、実施期間、平成24年10月26日から11月7日。対象モニターは、市民・市外モニターです。回答率は 49.8% でした。2、広報誌流報及び制作情報誌明日への読者アンケート。流報は、 リニューアル後半年経過し、明日へは創刊後1年が経過したことから、市民の皆さんの意見を把握し、今後の政策に反映させるため、情報政策課、平成24年11月15日から11月30日、市民モニター 51.1%。 3. 流通経済大学との連携事業、流流連携事業に関するアンケート。市民大学講座の充実を図るため、企画課、平成25年1月18日から1月31日、市民モニター 47.6%。 4. 関東鉄道龍ケ崎線の活性化に関する市民アンケート。龍ケ崎線に関する市民ニーズを把握し、龍ケ崎線の利用促進やそのあり方などにつながる活性化策について検討することを目的とする。都市計画課、平成25年5月21日から6月7日、市民モニター 48.1%。 5. 龍ケ崎市公式サイトホームページについて、市公式サイトに対する市民の皆さんの意見や要望などを把握し、市公式サイトのリニューアルに反映させるため、情報政策課、平成25年6月10日から6月24日、市民市街モニター 28.8%。 6. 龍ケ崎の文化財に関するアンケート。本市の文化財に対する認知度や意識を調査するため、まちづくり推進課、平成25年9月2日から9月16日、市民・市街モニター 40.8%。 表は以上です。龍ケ崎市インターネット市政モニターの方との懇談会を開催しました。懇談会の概要、市政モニターとして積極的にまちづくりにご活躍いただいている皆さんから、モニター制度の実績を踏まえた運用上の改善点や市政に関するご意見やご提案を直接お伺いする意見交換会を開催しました。開催日時及び参加人数は、1、平成25年6月27日木曜午前10時から11時30分、9人。2、平成25年6月29日土曜午前10時から11時30分、6人。3、同じく6月29日土曜午後4時から5時30分まで、1人。意見交換した内容は、懇談会で意見交換した内容については市公式サイトでご覧いただけます。トップページから市長の部屋、タウンミーティング懇談会、龍ケ崎市インターネット市政モニターさんと市長との懇談会を開催しました。短い時間ではありましたが、ご参加いただいた方からの忌憚のないご意見やご提案、また市政に関する熱い思いなどをお寄せいただきました。ご参加いただきました皆さん、誠にありがとうございました。またこの取り組みはスタートして間もないこともあって、試行錯誤の段階にあります。より良い仕組みとしていくために、皆さんからのご意見ご提案をお待ちしております。写真が2枚掲載されています。町内をご案内しました。写真は5階の議場です。市長室での意見交換会の様子です。市長への手紙について、どのような制度。市長への手紙は、市長との意見交換会やウェブモニ同様、市民の皆さんが普段から感じていること、望むこと、考えていることなど、政へのご意見やご要望などをお伺いし、行政経営に役立てる制度です。市役所や各コミュニティセンター、辰野アリーナや中央図書館などの公共施設に設置してある専用はがきに住所や氏名など、回答のため記載していただいていますと、 姿勢に対するご意見やご要望などを記載し、ポストへ投函するものです。切手を貼る必要はありません。皆さんからいただいたご意見やご要望などは、市長が直接目を通した上で、担当課に調査や検討を指示し、素案を作成させ、市長が確認したものを回答としてご返答しています。また、市公式サイトからご意見やご要望などを送信できる、市長への手紙ウェブ版もご利用いただけます。同サイトトップページのご意見募集から市長への手紙をクリックし、利用規約に同意の上、入力画面から住所、氏名、メールアドレスなどの必要事項と、市政に対するご意見やご要望などを入力し送信するものです。今年度は平成26年1月末までに、はがきとウェブ版を合わせ、130件のご意見・ご要望などをお寄せいただきました。今後も皆さんのご利用をお待ちしています。これまでの手紙は、これまでの市長への手紙については、市公式サイトで項目別にご覧いただけます。トップページ、市長への部屋、市長への手紙。専用はがきの写真があります。往復はがきの携帯で、表に市長宛の住所、差出人の住所記名欄、内側はアンケートと市長への手紙を記入する場所になっています。担当は土屋でした。
これからの校長機能として、龍ヶ崎市語らい広場を始めます。これまでの懇談会などでの実績を踏まえ、地域でご活躍の皆さんと、身近な問題、教育、福祉、環境などのまちづくり全般について、膝を交えて意見交換し、それを行政経営に反映させるため、平成26年4月より、龍ヶ崎市語らい広場、市長との懇談会を始めます。市長とカジュアルに意見交換ができる新たな制度ですので、多くの皆さんのご利用をお待ちしています。龍ヶ崎市語らい広場の目的は、情報の共有と相互理解、従来の校長機能同様に、市民の皆さんの声、ご意見やご提案などを直接お聞きするとともに、市政情報をお届けすることにより、情報の共有と相互理解を深め、校長と広報、働きかけと対応の双方向性に留意した制度です。対象者は、5人以上のグループが対象です。市内に在住、在勤、在学する5人以上のグループの方であれば OK です。ただし、特定の政党、宗教を支持、またはこれに反対することを目的とする団体でないこと、および営利を目的とする団体でないことが条件です。手続きは、テーマを決めて申し込んでください。懇談会では、スムーズな進行と建設的な発意を促進するために、教育や福祉、環境、都市計画などのまちづくり全般の中から、具体的なテーマを設定していただきます。懇談会は、市長室や市役所内の会議室などを会場に、おおむね60分程度を予定しています。懇談会を希望する1ヶ月前からお申し込みいただけます。4月から受付開始。懇談日時については、協議調整の上で決定します。懇談希望が集中するような場合、日程などの調整のため、お待ちいただくことがあります。市の校長機能は、これで完成したものではありません。皆さんとの語らいと触れ合いを通じて、今後とも試行錯誤を重ねながら、市民の皆さんと共に、まちづくりを進めるため、制度の拡充に努めてまいりますので、皆さんの市政に対するご意見、ご提案をお寄せください。龍ヶ崎市語らい広場へのお問い合わせ、お申し込みは、市長公室、政策校長グループ、電話内線331-332まで。以上、ここまでの担当は古谷でした。これで、龍ヶ崎市政策情報誌、明日へ、2014年2月
第9号を終わります。